2009年が始まるにあたって、私たちは非常に大きな問題というのを社会として抱えています。100年に一度と言われる経済的な困難の中に私たちは置かれているわけです。多くの人たちが自分たちの生活に関して、自分たちの経済的な状況に関して多くの心配をしています。実際に私たちは昨年末、そして今年にかけてもうすでに多くの大企業の倒産を見、多くの個人の資産家たちが膨大な額のその資産を一瞬にして失っていく、そんな姿を見てきました。この日本においても多くの人たちが職を失い、多くの人たちがどんな生活をしていったら行くことができるのかと、その自分たちの経済的な状況に思い悩む、そんな日々を私たちは毎日の報道の中で見ています。そんな中にあって人々は何とかして自分たちが生活をすることができるようにと考えて生きています。また多くの人たちは何とかして自分たちが経済的に安定した状況を作ろうと、そのように考え、願わくば、むしろ単に安定しているだけではなく、経済的に繁栄することができればと、成功を収めることができればと、そのように願いながら生きているわけです。多くの本が、これまでも書かれてきました。それらの本は私たちに、こうすれば、私たちはお金持ちになることができると教えました。資産を増やしていくためにはどうしたらいいのか、そんな本が書店にはたくさん並んでいます。そしてそういった本だけでなく、多くの専門家たちがそれぞれの言葉で、それぞれの考え方に基づいて、こうすれば私たちは繁栄のうちに生きていくことができるんだということを言い続けています。私たち人間は皆、願わくばそのような繁栄の中で、そのような成功の中で生きることができればと考えています。何とかして成功を収める秘訣というのを知りたい。もし繁栄に至る方程式があるとするならば、私はそれを知りたいと、そんな風に考えているだろうと思います。けれども、残念ながら、少なくとも私たちの周りを見たときに、たくさんの専門書が書かれ、たくさんの専門家が様々な意見を言いながら、そのような必ず繁栄に至るという方程式を私たちは見つけたことがありません。でも今日皆さんにその方程式をお伝えしたいと思います。必ず皆さんが繁栄のうちに生きることができる、その方程式。それはこの聖書の中に書かれています。です、皆さん、神様は皆さんがどんな経済的な状況の中で生きていくのか、皆さんが繁栄のうちに生きていってほしいと神様は願っておられるし、そのための計画を神様は持っておられます。そして、その繁栄を、その成功を収める方程式を、神様は聖書の中で私たちに与えてくれているんです。確かに、お金のことというのは、あまり教会の中で話をしないことかもしれません。特に日本の教会において、お金の話をするというのは、 どうも敬遠されがちな、そんなことなのかもしれませんが、今日はあえて、ひょっとすると様々な非難を後で浴びるかもしれないですけれども、あえて皆さんとこの話をしていきたいと思うんです。なぜならば、です。聖書はお金について非常に多くのことを語っているんです。実際にお金というふうに訳すことができるそのような言葉が聖書の中には150回近く使われています。また、金や銀、様々な財産、資産を表す事柄を加えるならば、新旧両訳合わせて、実に750回を超える回数の言葉がこの中に書かれているんです。神様は、経済的な事柄に関して、無関心なわけじゃないんです。私たちが毎日生活するにあたってよくわかっていることというのは、私たちはお金なしに生きていくことができないということです。神様はそれをよくご存知なんです。そして、私たちがそのお金をどのように使い、どのようにそれを得て、神様のために使えていくことができるのかということを神様は、私たちにしっかりと教えようとしているんです。確かに、聖書は、経済的繁栄の教科書ではありません。けれども、この聖書は、私たちに原則を教えてくれます。神様が、私たちクリスチャンが経済的な繁栄のもとに喜んで神様に仕えていくための方程式を私たちに与えてくれています。ですから今日、そして来週の日曜日、皆さんと一緒に、私は、聖書的な原則に基づいて、皆さんがどのように経済的に豊かになっていくことができるのかということについてお話ししたいと思います。皆さん関心あります？これから、皆さんとお話していくこと、そして来週、願わくばうまく終わることができるように、思うわけですけれども、来週皆さんと一緒に最後までこの箇所というのを見ていくときに、皆さんきっと驚かれるだろうと思います。そして、同時に皆さんの信仰が大いに試されるだろうと思います。そしてそれゆえに、皆さんの生涯というのが、特にこの経済的なことらに関して、また神様との、それゆえに関わりに対して、大きな変化がもたらされることを、私は心から願っています。パウロはコリントの手紙の中で、捧げ物について、話をしています。特に第2コリントの、今日これから見ていく9章のところでは、8章のところからですけれども、実は、エルサレムの教会にあって非常に貧しく困難の中にあったクリスチャンたちのためにコリントの教会が約束していたその捧げ物が確かに与えられるようにというその励ましとその指導をするためにパウロはこの手紙をの2章を割いてこのお金の話をしていきます。そして私たちはその箇所の中で神様の方法に基づいて繁栄へとつながっていくその道筋、その方程式というのを見出すことができるわけです。第二コリントの9章の6節から15節。そこでパウロは私たちにクリスチャンが持つことができる素晴らしい繁栄の生涯、その約束というのを私たちに教えてくれます。私たちは今朝、そして先ほどから言うように来週、その2週をかけて、この箇所を見ていきます。そしてそれを通して私たちが神様が私たちに計画しているように私たちが豊かになり、私たちが繁栄をしていくことができるように、そんな生き方を私たちが持っていくことができるようになることができればと願うわけです。興味ありますよね。御言葉を読みましょう。 第二コリントの9章5節から6節から15節です。第二コリントの9章の6節から15節。そこにはこう書いてあります。第二コリントの9章の6節から15節ね、書いてあります。こう書いてます。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。この人を散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるんです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。皆さんはどう答えます？どうしたら何によって私たちは繁栄していくことができるんだろうと。経済的に祝福されるんだろうか。その方法ってのはどんなものだろうか。間違いないのは、この世は私たちに、きっとこう言うでしょう。そして皆さんもこう考えておられるかもしれません。それは何か。私たちがより多くのものを持つためには、できるだけ使わずに、たくさん蓄えることだと。違います？貯金をして、支出を減らして、そのお金というのをいろんな投資に回して、何とかして稼ごうと。得ることによって私たちは財産を増やしていくことができるんだと答えるでしょう。私たちが最近よく見るように、多くの人たちは何とかして少しでもその利益を得るようにと、様々な不正までして、人から得ることを考えて、それゆえに自分たちが繁栄することができるんだというわけです。確かに、先ほどから言うように、多くの本が書かれています。経済的な繁栄をもたらすための、様々な方法論というのが展開されています。それぞれ、一つ一つ詳細は違いますが、けれども、皆同じ原則のもとに動いても、それは何か今言ったことです。できるだけ多くのものを得るならば、私たちは豊かになっていきます。どれだけその方法論が違ったとしても、皆がその部分においては一致しています。けれどもパウロは、それは違うと言ってるわけです。パウロは私たちに神様が全く違う計画を持っているんだと言うんです。事実、神様が持っておられるその原則というのは、その正反対なんです。6節のところでパウロはこう言いました。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。ここで言い表されていることというのは、農業における自明の理です。証明する必要のない明らかなことであります。少ししか種をまかなければ、その刈り取りは少しだけです。多くの種をまくならば、多くの刈り取りを得ることができるわけです。農夫がその種を豊かな 刈り取りを、その収穫を期待して多くを蒔くことと同じように、パウロが言うのは、クリスチャンというのは、多くの収穫を得ることを理解して、教会や、兄弟姉妹や、また、様々な働きの必要のために、自分の財を、種をまくように、豊かにまくんだというんです。私たちが、より多くをまけば、私たちは、より多くを刈り取るんだというんです。私たちがわずかしかまかなければ、私たちはわずかしか刈り取らないんだと言います。これが神様が言う原則であり、神様が言う方程式だとパウロは我々に教えるわけです。皆さん誤解しないでください。です。私がこれから言うことというのは、皆さんが一生懸命働かないといけないですよということを否定するんじゃないんです。皆さんが賢く貯蓄しないといけないですよということを否定するわけでもありません。皆さんが賢く投資をしないといけないということを否定するわけでもありません。でも、神様が我々に教えることというのは、私たちは多くを与えるならば、多くを刈り取るということなんです。このことをよく理解するために私たちは少し文脈を見ないといけません。先ほども言ったようにパウロはここでコリントの信徒たちが約束していた非常に困難の中に貧困の中にあって苦しんでいたエルサレムの教会の生徒たちに対するその支援の献金というのをしようとしていました。それを励まそうとしてたんです。それが確かに集められてそれが豊かに用いられることを願ってその指導をパウロはしていました。パウロは彼らに対して、まず最初に8章の1節から9節のところで、マケドニアの教会の模範を示すことによって、こんな素晴らしい模範があるでしょうと。だからあなた方もこのように与えないといけないですよということを示しました。そして、8章の10節から9章の5節のところまでで、パウロは様々な指導をすることによって、様々な励ましを告げることによって、彼らが豊かに、まくものとなることができるように、しっかりとその約束を果たし、神様の喜ぶ捧げ物を捧げることができるようにと指導したわけです。そして、この9章の6節から15節までのところで、パウロは、実際にクリスチャンが、コリントの信徒たちが、神様が求めるこの献金というのを、この捧げ物というのを豊かになすときに、どんな素晴らしい祝福がそこにあるのかということを告げることによって、彼らが、間違いなく、だったら私ぜひともしたいですというそのような思いを持って、献金をしていくことができるように指導してるわけです。そんなところに、私たちはこの豊かに、巻くものは豊かに刈り取りますというその言葉を見つけるわけです。まず皆さん、収穫量というのはどれぐらいの種を巻くかによって決まります。それと同じように、私たちがどれぐらい捧げるのか、どれぐらい与えるのかということというのが、私たちがどれぐらい受けるのかを決めるんだとパウロは言うわけです。パウロは、私たちが豊かに与えるときに、そこにある、その利益、その収益というのは、非常に大きなものになるんだと言ってるわけです。この世と反対のこと言ってません？この世はできるだけ与えるなって言うんです。この世はできるだけ捨てるなって言うんです。それに対して神様はもっと与えなさいって、そうすればもっと 得られるから。実はこのことというのは、新しいパウロが勝手に作り出した原則ではありません。私はこう考えますので、パウロが言うから、これはパウロの勝手な意見か、皆さん思うかもしれませんが、パウロの勝手な意見ではありません。勝手な意見だとするならば、御言葉に残ってません。まず第一に。でもパウロはちゃんと神様がおっしゃっていたことが何なのかをよく理解して話をしているわけです。例えばこのことというのは、旧約聖書にも記されていることです。箴言の11章の24節、25節を見るとこのように書いています。箴言の11の24、25。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくもなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。ばらまいてもなお富む人がある。正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくもなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。おおらかなもの、訳されているこの言葉。この言葉というのは、たくさん与える人のことを表す、そんな言葉に訳すことができる言葉なんです。豊かに施すことができる人。イエス様も実はこんなことを言いました。ルカの福音書の6章の38節のところで、イエス様はこう言います。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして、押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうから。当時のイスラエルの人たちというのは、男性も女性も皆、ドレスを着てました。今で言う。足元まであるそのような長い衣を着てたわけです。ここで言われていることというのは、当時の人たちどうやって物を測ってたかというと、例えば穀物を買いに行った時に、彼らはその自分の、いわゆるワンピースの裾ですね、スカートの部分を取って、それをまくり上げて、そしてそこに、測ったものを入れてもらうわけです。穀物を。その時に、これ、イエス様が言っていることというのは何かというと、人々に与えると、そうすれば、自分も与えられるというんです。どういうふうに与えられるのかって言ったら、計りを良くしてくれるというんですね。どうするかというと、普通は単に一杯分をパーッと入れるだけなんです。ところが、入れた時にどうするかというと、持っているその衣に、人は、その入れたものをさらに押し付けて、一生懸命揺すって空気の入る場所をなくして、少しでも多く入るようにしてくれるって言うんです。そんな風に与えられるんですよって。何よりも、パウロが多分、ここで考えていた、その箇所というのは、使徒の働きの20章で、パウロが、引用しているイエス様の言葉であるだろうと思います。パウロは使徒の働きの20章の35節のところで、エペソの長老たちと、彼がエペソにいた時にどんな働きをしていたのかということを話をしていくわけですが、その中で、特に経済的な事柄に関して話をしていくような箇所の中で、こんな言葉を言っているんです。20の35、使徒の働きを。彼は言います。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと。また、主イエスご自身が、受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけ、あなた方に示してきたのです。パウルはこのことを言ってたわけです。イエス様がこうおっしゃったでしょって言うんです、パウルは。何を言ったか。受けるよりも与える方が幸いであると言った。そしたら私たちは逆考えません？与えるよりも受ける方が幸いでしょう。言うかもしれませんが、でも神様の原則というのを見たときに、神様の原則はこういうわけです。受けるよりも与える方が幸いです。それ それがまさにパウロがコリントの9章の第二コリントの9章の6節で言っているこの原則の基礎になっているだろうと思います。このようなことをパウロが言ったその根底には何があるのか、どこに祝福があるのかといったらば、私たちの祝福というのは受けることにあるんではなくて与えるときにあるんだというんです。そして彼は言います。私たちが祝福を見て豊かに与えるならば、それは大きな祝福となって私たちに返ってくるんだと言います。私たちが豊かに蒔くならば、神様がその収穫を豊かなものとしてくださるんだと言います。ひょっとすると皆さんこんなふうに考えるかもしれません。ということは、私たちが多くを得ることができるように、あなたは私たちにたくさん与えなさいと言ってるんですか。確かに世の中には悪い人たちがいてです。こういう場所を使って皆さんに言います。今皆さんがお金持ちになるためにたくさん献金をしなさいと。そうすれば神様がそれをみんなあなたに返してくれるから、だからたくさん出しなさい。お願いですか、どうかそういうふうに思わないでくださいね。そんなこと言ってるんじゃないんです。です。確かに、私が今言ってるのは、皆さんが豊かに与えるならば、豊かな借り取りがありますということです。ですから、その通りです。皆さんが豊かに出すならば、皆さん豊かに得ます。ただ、一つ違うことがあります。この後、特に来週になりますけれども、ですから来週ぜひ来てくださいね。来週、皆さんと見ていくことというのは何か、この後この箇所が私たちにはっきり教えることが何かというと、私たちが得ることを求めて、私たちが豊かに与えるならば、それは神様の祝福を得ることができる与え方ではないということです。いいです。私たちは得たいから与えるんじゃないんです。答えだけ先に言っておくと、私たちは与えたいから与えるんです。そうすると、より豊かに与えるために、神様はより多くの収穫を私たちに与えてくれるんです。私たちが豊かになると、私たちはさらに大きなものを与えることができます。そうすると神様は私たちにより大きな祝福を持って返してくれるんです。わかります?皆さん。神様の働きのために私たちが豊かに与えていくようになると、神様はそれをますます豊かにすることができるように私たちに与えてくれるんです。皆さん、私たちの間違いはどこにあるかというと、こういったことを話をするときに私たちが頭に思い浮かべるのは、じゃあ私は今日1000円捧げるつもりだったけども1万円捧げましょうと、そうすれば来週2万円返ってくるから、そうしたら私は1万8000円自分のために使える。もしそう思うならば、皆さんの捧げ方が根本的に間違っています。皆さんの神様との関係が根幹的におかしいです。ですから、私が今皆さんとお話ししようとしていること、神様が私たちに教えていること、それは何か、皆さんが与えれば皆様豊かになります。間違いあります。神様そう言ってるから。でもそれは、皆さんが自分のために使うため、自分の欲望を満たすために、自分の願望を叶えるために、それをしようって話じゃないんです。むしろそれをするならば、皆さんには祝福はないでしょう。よく覚えてくださいね。たとえ、皆さんが、その全財産すべてを神様に捧げて、ほら、たくさん撒いたでしょと言っても、皆さんの心がそれによって得ることができる収穫を自分のためにいかに用いることができるのかというその願望に満たされていたとするならば、神様は一つも返さないかもしれません。そのことを私たちよく覚えてください。ただ、6節で 私たちにはっきり告げられている原則、その方程式は何かというと、それは、多くをまけば、多くを刈り取るということです。わずかしかまかなければ、わずかしか刈り取ることはできないということです。これが、神様が言う、繁栄の方程式なんです。与えなさい。豊かに与えなさい。じゃあ実際に与えるにあたって、私たちはどんな方法を持って与えないといけないんでしょう。今少しだけその話をしました。パウロは具体的にどういう方法で、どういうふうに、どういう習慣を持って私たちが神様の前に捧げ物をしていくべきなのかということを具体的に教えてくれています。具体的に二つの事柄を通して。二つの角度から出た方がいいかもしれません。パウロが言うのは、どういうふうに私たちが捧げるべきでないのかということをまず最初に教え、そして私たちにどういうふうに捧げるべきなのかを教えてくれたわけです。パウロの言葉、見てみましょう。どんなふうに私たち捧げたらいいんでしょう。原則わかりました。豊かに撒けば、豊かに刈り取ります。じゃあ、どういうふうに撒いたらいいんでしょう。問題はそこです。パウロは言います。7節。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決められた通りにしなさい。神を与え、喜んで与える人を愛してくださいます。最初にパウロが言うこと、最初に私たちに教えようとしていること、それは、一体どのように与えるべきでないのかということです。どういう態度で捧げるべきでないのかということをまず私たちに教えてくれるわけです。パウロはここで二つの表現を持ってそのことを表しています。それは、いやいやながらでなく、強いられてもなくということです。最初の間違った与え方というのは、いやいやながらする、そのような与え方です。いやいやながらする。この表現というのは、直訳すると、苦しみの中からと言います。苦しみの中から。悲しみの中からと言うかもしれません。嘆きの中からと言ってもいいかもしれません。ここで言ってることというのは何かというと、与えたくないという思いのゆえに、与える行為をしているときに、何言ってると思います?悲しいんです。嫌なんです。嘆いてるんです、心が。出したくないんだけれども、出さないといけないから、私は苦しいって言って出すんです。いやいやながら、捧げる。ある一人の仲介者、その方はこんな風に言います。このような与え方をする人というのは、捧げ物をするときに傷ついてる人だって、傷んでいる人だって。この人は自分が捧げないといけないということは分かっているんだけれども、献金袋が回ってくると、その人は苦しみを覚えるんです。自分がお金を出さなければいけないということに悲しみを覚えるんです。深い。そして、そのお金と別れることが辛くてしょうがない。この人にとって、わずかを与えることは、多くの損失をすることだと考えている。そんなふうにこの仲介者も求めます。わかりますよね?わかりますよね?たとえわずかな額であったとしても、心がそれを嫌がってるから、その人にとってそのわずかな額というのは、あまりにも膨大な額なんです。二番目にパウロが言うのは、強いられてでもなくということです。強いられてでもなく。この言葉を直訳すると、必要のゆえに、というふうに訳すことができます。必要のゆえに。必要から。 何を言ってるのか。先ほどの、いやいやながらでなくっていうのが、心の内側の態度であるとするならば、この2番目は、周りからのプレッシャーです。必要に迫られて、無理強いされて、それが責任だからしょうがなく、その話です。同じ中華社こう言います。このような心を持って与える人は、与えるときに、他の人が自分の与える姿を見て何と思うだろうと考えながら与える人だよ。またもし与えなかったら、もし捧げなかったら、他の人がどんなことを考えるのだろうかと思い巡らしながら捧げる人だよ。もし強制的にプレッシャーを感じているがゆえに与えるとするならば、その人は必要に迫られて、強いられて、捧げてるんだと。残念ながら、このようなことというのは、教会の中に、至るところで見られます。この教会がっていうんじゃないですよ。世界中のいろんなところで、こういった態度を持って捧げるという人たちもたくさんいます。まるで、使徒の働きの5章に出てきた、アナニアとサッピラのように、周りの目が気になるんです。ね。自分たちがどれぐらい捧げてるのかということを気にするがゆえに間違った心を持って捧げ物をしようとするわけです。これらの二つの表現を持ってパウロははっきりと私たちに教えます。私たちが外側のプレッシャーによってでもなく、または内側の痛みによってでもなく捧げ物を捧げなければいけないんだということ。コリントの人たちにパウロは警告するわけです。こんな態度を持って、こんな思いのうちに捧げ物をしてはいけませんよと。特にそのことが今日見ている箇所の直前の箇所、五節のところでこんな言葉で書かれています。パウロはここで言います。そこで私は兄弟たちに勧めて先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意してください。惜しみながらするのではなく。米印ついてますよね。来て皆さんの聖書。欄外のところにはこんな風に書いてあります。それが直訳、貪欲のように。貪欲のように。パウロは言うわけです。このような貪欲に支配されて、影響を受けて、捧げることがないようにしなさいって。私はこのお金を保っていたいんだけども、でもあげなくても、あげないといけないから、しょうがない。悲しみのうちに、嘆きのうちに献金を捧げるならば、それは大きく間違った捧げ方だ。簡単にこのことをまとめるとするならば、このような捧げ方というのは、保ち続けたい。自分のものにして い続けたいという、そのような心の状態のことを表しています。心の中が貪欲に満ちているがゆえに、私はぜひこれを自分のものにしていたいのに、これは自分のものなのに、そんな風に思いながら捧げるがゆえに、皆さんそこに喜びあると思います？喜びありません。だって与えたくないから。パウロ言うんです。そのような心で捧げ物を捧げてはいけない。皆さんどうです？そんな心で捧げたことありません？ そんな心で捧げてません？今日も回りました。献金袋。どうした？皆さんの心は、そこに入れた額と別れることが惜しくてしょうがないと涙流しながら、その緑の封筒を献金袋の中に入れました？周りの人たちがどう思うだろうと、そのことが気になってしょうがなくて、献金袋に入れました？だとするならば、パウロが言っている間違った捧げ物を皆さんはしているんです。その捧げ物は神様に祝されないし、神様に喜ばれることさえありません。むしろ神様はそれを蔑みます。それでどうやって私たちを捧げるべきなのか。パウロはそのことをこんな言葉で言っています。心で決めた通りにしなさいと。私たちが与えるべき方法、その最初にパウロが与える非常に簡素で、しかし非常に大切な言葉、それが私たちが心で決めた通りにすることであり、そしてもう一つ、喜んで与えるということなんです。そのあたりで。ここでパウロが言いたいことというのは、この喜んで与える人物というのはどういう人物なのかといったときに、その人物というのは、いやいやながらするんでもなく、強いられてるからするんでもなく、むしろ心であらかじめ前もって自分で決めた額を捧げる人だと言います。それが、何節の先頭を見てください。何でかというと、一人一人って言うんです。すべてのクリスチャンにこの責任があるんだって言うんです。皆がそれをしない。喜んで与える人物というのは、内側にも外側にも苦しみも強制もないんです。喜んで多くをまこうとする人物です。その人は心の内にこれぐらいの額をぜひ捧げたいんだと思いながら、捧げ物を携えてやってくる人です。この心で決めた通りという言葉というのは、実はあらかじめ定めるという意味がある言葉なんです。あらかじめ定める。つまり、捧げ物というのは、瞬間的に回ってきたから、どうしよう、これだけあげようとかっていうものではないんですね。私たちが自分たちの収入にふさわしい額というのを与えたいというその願いのもとに、喜んであらかじめ決めて捧げていくものなんだというんです。自分の意思を持って、自分から、計画的に捧げていくという目的を持っていることをはっきりと表す言葉です。だから、心で決めた通りにって言うんです。パウロは言います。心の決めた通りにって。つまり、別の言い方をするならば、一人一人のクリスチャンというのは、自分が決めた額というのを自主的に捧げるということが求められているわけです。誰かが決めた額じゃないんです。一人一人が自分の心の内で決めた額を捧げなさいって言うんです。よく皆さん覚えておいてください。聖書は私たちに決められた額を捧げなさいとは言いません。残念ながら多くの場合に、教会の中でも 10% という話があります。11献金。旧約聖書の中からそのことが取られてくるわけですけれども、今ここでその話をする時間はありませんが、もし旧約聖書に沿って私たちが11献金というものをするとするならば、私たちは全収入の 23% くらいを捧げないといけません。旧約聖書の立法に基づくならば。私はよく覚えておかないといけないのは、旧約聖書のこの献金、この11献金と言われるものというのは、何のためにあったかというと、それは、 神様によって治められていた神聖国家というものを支えていくための、今の我々の感覚からするならば、税金と考えるべきものなんです。それによって国家が成り立ってたんです。それによって国に仕えていた、特に祭司たちが、または貧困層にあった人たちが支えられるために与えられたものなんです。じゃあ同じものが教会に求められているのかというと、皆さんよくご存知のように、新約聖書の中には 10% 捧げなさいというものは一つも出てきません。決まった額じゃないんです。決められたパーセントでもないんです。新約聖書で私たちに求められていることというのは、私たちが自分に与えられているその範囲の中で、喜んで、犠牲的に、自主的に、豊かに捧げることだって。それは、一人一人があらかじめ心の内で決めた額なんです。皆さん、具体的にどうなのって思いません？ 10% って言われれば簡単かもしれません。全収入を見て、月の収入を見て、10% 捧げればいいって言うなら、自動的に 10% これぐらいでしょう、出すことができるかもしれません。でも、聖書はそう言わないんです。ですから皆さんによく考えていただきたいんです。あなたは、喜んで、犠牲的に、自主的に、豊かに、まいてますかって。いやいや流れでなく、強いられてでもなく、喜んで犠牲的に豊かに捧げてますか。具体的な例がパウロによって挙げられてます。第二コリントの8章の1節から8節までのところでパウロはマケドニアの教会の模範を示していました。そこでパウロはこの喜んで与える人たちの姿がどんなものなのかを私たちに明確に教えてくれるわけです。少しだけそのことを駆け足で見させてください。いいです？こんな風にパウロは言うんです。まず一番目に、この喜んで与える人が与えるその与え方というのは神様の恵みに基づいた与え方なんだというんです。8章の一節を見るとこう書いてあります。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。パウロ何を知らせようと思ってますって言ってました？今。神様の恵みを知らせようとしてたんです。で、何の話をするかというと、マケドニアの教会がどんな風に捧げたかっていう話なんです。つまり、別の言い方をするならば、神様の恵みがそこに現れるときに、それは、このような献金の姿になって出てくるんだというんです。神様の恵みに基づいて私たちは捧げ物をしていきます。私たちが神様の恵みを豊かに受けたとするならば、私たちは喜んで捧げていくものになっていくんだというんです。恵みに基づいたものである。二番目にパウロが言うのは、この喜んで捧げる人というのは、困難の中にあっても捧げる人だって言うんです。見てください。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。で、この神様の恵みに基づいて捧げるその献金というのはどんなものかって言ったら、それは周りの状況に関係ないなって言うんです。自分の置かれている状況がどうであったとしても、この人物というのは、こんなに私は持ってないんだから捧げることができませんと言わない人なんです。私はかわいそうだからむしろもらうべき人で、与える人ではないとは言わないんです。極度の貧困の中にあっても、神様の必要のために、神様の栄光が表されるために、私は喜んで自分の与えられている部分から犠牲を払ってでも、明日の食事がたとえなかったとしても、喜んで捧げましょうと言うんです。ただ、思い出してくださいね。 何でしたっけ、やってはいけない捧げた方というのは、いやいやながらではないんです。だからもし私たちが捧げるときにこのような状況で、明日の食事がなくても私構わないんです。喜んで捧げますというんだったら、その分捧げるべきなんです。明日の食事がないと困る。これ捧げたらどうしよう。嫌だなと思いながら捧げるんだったら、それ取っとくべきなんです。わかります皆さん。でも、どのような状況の中にあっても、たとえ困難な状況の中にあっても、神様に喜ぶ捧げ方をする人は、私は、このような状況の中でも捧げるというんです。どのような状況に私たちを見出したとしても、キリストが捧げなさいというならば、喜んで捧げる必要があるならば、そこに必要を満たすことができる私の能力というのがあるならば、それを喜んでやろうというんです。3番目にパウロは、このように捧げる人というのは、喜びを持って捧げると言います。読みました。彼の満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさの中にあっても、溢れ出た。喜びが溢れ出た。彼らは喜んでたんです。貧困の中にあって、お金を渡すなんて考えられないじゃないですか。思いません？むしろ我々だったら一生懸命自分の額だけ守ろうとするんです。でも、マケドニアの教会の信徒たちは神様の恵みをよく理解していたがゆえに、私は捧げないといけないって言ったんです。喜んで捧げたいって。喜びに溢れてるから、彼らは喜んで捧げたんですよね。次にパウル言うのは、それが、惜しみなく施す姿に見えるんだって言うんです。その与え方では。惜しみなく施す富となったんだ。神様が惜しむことなく私たちに与えてくださっているように、何よりも御子を与えてくださり、何よりも私たちに救いを備えてくださり、何よりもありとあらゆる必要を神様が満たし続けてくださっているように、その神様の恵みをしている人物は、惜しむことなく捧げる人なんだ。これは必ずしも巨額の富を捧げることではありません。だってマケドニアの人たちはそれができなかったんです。彼らは貧困の中にあったんです。でも、彼らは純粋に喜びを持って自分の可能な限り惜しみなく施す人たち。彼らの心というのは、二つに分かれてなかったんです。実はこの惜しみないという言葉というのは、正直なとか、一つであるというような意味があるんですね。で、何を言ってるかというと、彼らの心というのは、与えることと自分の生活を守ることの二つに分かれてなかったというんです。一つだったと。与えたいという心からの願いのもとに、彼らは惜しむことなくだから与えたんです。必要を満たしたいって、そのような一つの、先進を持って、彼らは与えようとしてたんです。そして、彼らの捧げ物というのは、犠牲的なものでした。自分の能力に応じて、しかも、犠牲的なものだったんです。見てください。3節、私は明かします。彼らは自ら進んで、力に応じ、いや、力以上に捧げた。新約聖書は私たちに教えます。私たちは自分の能力に応じて捧げ物をしなさい。一人一人与えられる額は違います。神様が与えてくださっている額は違います。だから一概にみんなこれだけを与えなさいと神様は言わないんです。自分の能力に応じて自ら進んで与えることが言われています。私たちは自分が持ってないものを与えることはできないんです。だから神様は持っているものの中から与えなさいと言います。じゃあ、どうやってそれを捧げるのかというときに、彼らはこうしたんです。自分の力以上に捧げて、つまり犠牲的に捧げたんです。いやいやながらになるまで、その直前に至るまで彼らは自分の力以上に捧げようとしたんです。それが、我々が捧げなければいけない捧げ方の姿です。またこのことというのは、自ら率先してやるものでした。書いてありましたね。彼らは自ら進んでって。強制されたわけじゃないんです。 いやいやながら無理強いされたんじゃないんです。これをしなかったら罰があるぞと脅されてやったんじゃないんです。彼らは必要を見て、神様の恵みが自分たちのうちに働いているのを理解して、それゆえに喜んで率先して自分の能力に応じて犠牲的にやりますと言ったんです。しかも見てください、4節。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったって。理解できます皆さん。貧困の中にあったマケドニアの信徒たちは、同じように貧困の中にあったエルサレムの信徒たちに対して捧げ物をさせてくださいってパウロのことのに頼み続けたんです。お願いしたんです。どうぞその働きに私を加えさせてください。私持ってないけど、でも持ってる分捧げたいから、ぜひそれをさせてください。このことというのは、神様の礼拝として、また従順の証として捧げられました。そのことが5節、そこに記されています。私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。神様への礼拝だったんです、これは。そして彼らは、そのことというのは愛のゆえに、なしていったわけです。そのことが、八節のところにも表されています。いて今日、どのようにクリスチャンは捧げ物するべきなんでしょう。どうです、皆さん。パウロ言うんです。喜んで捧げるものになりなさいって。いやいやながらでなく、強いられてでなく、心で決めた通りに、喜んで捧げるものになりなさいって。マケドニアの人たちを習いなさいって。パウロ言いました。彼らが与えたように、私たちは自らの意志を持って自分の能力に応じて犠牲的に喜んで、どんな状況の中にあっても、神様が与えてくださった恵みのゆえに、神への礼拝の行為として、私たちは豊かに巻き続けるべきなんです。どうです皆さん。してます？皆さんは、そのように捧げてます。何よりも素晴らしいのは、神様はそのような捧げ物に対して、豊かな報いを与えてくださるということです。神様は皆さんを祝福したってしょうがないんです。神様は皆さんに繁栄を与えたくてしょうがないんです。なぜならば、皆さんに繁栄を与えるならば、皆様はさらに喜んで、より神様の働きのために捧げ続けるものになっていくから。ひょっとしたら教会が、多くのキリスト教会が苦しんでいるのは、このような豊かな巻き方をしない、いやいやながら強いられて、強制的に犠牲を払わずに、できるだけ最小限を捧げようとしている人たちが見せているからかもしれません。です。額が問題じゃないんです。神様、額の話を一切しません。神様言うのは、喜んで、犠牲的に、自ら進んで、捧げることです。H.P. クローウェルという一人の人物がいました。彼は、アメリカの中では非常に有名な、クエカ・オーツという、そういった会社の創始者であり、責任者でありました。彼は40年以上、1943年に死ぬまで、全収入の 70% 以上を捧げ続けたと言います。その彼がこう言うんです。生きている時に。神様は私が捧げる以上に、いつも私に与え続けてくださっている。彼は、この原則をよく理解している自分でした。豊かに巻くならば、豊かに刈り取る。問題は皆さん神様を信頼するかどうかです。約束を与えたのは神様です。その方法も神様を示してくださいました。我々が喜んで神様に捧げるときに神様は豊かな報いを持って私たちに返してくださいます。 私はそれをもってさらに神様を称えることができるんです。来週神様がどんな約束を具体的に与えてくださっているのか、それがいかに素晴らしいものなのか、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それを通して私たちがますます神様に喜んで捧げ物をしていく、そんなクリスチャンになるように、神様が与えてくださっている繁栄を実際に経験しながら喜びを持っていくことができる、そんな人物へと変わることができるようになってきている心から願います。どうぞ皆さん心を探ってみてください、ね、喜んで捧げる人物であるかどうか。愛する神様、あなたが与えてくださっている素晴らしい祝福に感謝いたします。あなたが与えてくださっている恵みを覚えてあなたに感謝いたします。神様、どうぞ私たち一人一人、愚かで弱いものであり、自分の力に頼ってしまうそんなもの、そんな私たちをあなたが砕いてくださって、あなたの約束に、あなたの力に、あなたご自身に信頼を置くことができるようにしてください。どうぞ神様、私たちが捧げるお金も、私たちが捧げる時間も、私たちが捧げる労力も、私たちが捧げる自分たち自身すべても、あなたによって喜ばれる捧げ物となるように、あなたがここにいる一人一人を祝してくださることを大いに願って、またそれゆえにあなたに期待して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。